時刻は4時38分に今なったばかりでございます。54茶をおかげさまで迎えました。タッシータシロのトワイライトアベニュー767フライデーいやー笑ってごまかしたいところですけどね。生歌ライブ7曲も歌わせていただきました。ありがとうございます。まあ最後のあぶれっぱなしのバンドマンはこの普通の綺麗な声なんかじゃとてもじゃないけど歌える内容じゃないですね。もう吐き捨てるように、もう歌詞がそうなってますから、破れかぶれの歌ですからね。先週もまあのすけくんが言ってましたけども、この番組の途中で生歌を歌うと声大丈夫ですか、喉大丈夫ですかみたいな話になるんですが、その辺はね長年鍛えてきていますので、ある程度大丈夫なんですが、でもさすがに7曲こうして短い時間の中で歌うとそれなりに体力カロリー、ライブ最近やってないからなかなかあれですね、久しぶりですねこの感じ。だからいざこうねライブ本番になる日がこう来ても大丈夫なようにトレーニングは怠らずにこうね積み重ねてた方がいいんだなってことを今実感しています。よろしくお願いしますね。いつになるでしょうねライブがね、いつかできればいいなと思っておりますが、さて今日、私一人でやってますので皆さんからの投稿が支えです。本当にこれは電波に乗ってるのかなというところぐらいもう怪しいですから、もしかしてこの54歳の誕生日にですねこれ電波流れてなくて一人で歌って一人で喋ってるっていうこの虚しさはないだろうなっていうところが、信じてますけどね、もちろんね、そのあたりラジオ局のことを信じまくってますけれども、皆さんから投稿いただかないとですね非常に寂しいなと思いますから、寂しがり屋でしょもともと、ヘタレでビビりだしね、54歳、なで型鳩胸及び腰よろしくお願いします。今日のテーマはズバリキラリーンといえば何なんだかよくわかりませんが、ラジオネーム金曜日の妻はじきさんのご提案テーマ、ズバリキラリーンといえばキラリーンですから、これですね。今日はだからいつものこのこれじゃなくて、このやっぱり今日はこれでいかないとですね、なんか正解したみたいですけどね、クイズ番組でね今日はだからこれに統一していきましょうね。ズバリキラリーンといえば皆さん何を思いつきますか。ご自分の人生の中でキラリーン体験、キラリーン的な出来事何かありましたでしょうか。どんな時に皆さんの脳内でキラリーンが鳴り響きますか。そんなのを今日はですね、募集しておりますのでぜひよろしくお願いいたします。ファックス番号は 048-543-2179。 なぜ田中みな実を好きになってしまったんだろう、 048-543-2179。メールアドレスは info@fm767.com。 石原さとみも好きだって言ってたから、大体このなんて言うんでしょうね、女性の方々にってだから女性の方々にいまいち人気なかったりしませんか。でもめげないぞ、 info@fm767.com、 info@fm767.com までお寄せください。6時までメッセージ受け付けております。よろしくお願いいたします。ズバリキラリーンといえば1通ご紹介したいと思います。本日の1通目でございます。掲示板に書き込みいただきました、ありがとう。ラジオネームかなたなんかちょっと違和感はなくもないね、違和感はなくもないけども頑張ってやってみよう、頑張ってやってみようじゃないかね。かなたさん、124回目の投稿失礼します。ありがとうございます。124回目いただきました。タッシー田代さん、こんにちはです。はい、こんにちは。そして、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そしてね、人様にこうしておめでとうって言ってもらえるうちが本当に花ですからね、人生ね。ありがたいですね。タッシーさんの新しい一年が健康で幸せがいっぱいになるように願い祈っています。ありがたいですね。人様のこの幸せ願ってますけれども、実際ですよ、実際本当にそこまで願って祈ってるかいみんな え、私は願って祈ってますって言わないといけない立場ですから、ええ、願い祈ってます。カナタさんはね、けなげじゃないですか、いつけなげで律儀でしょ。健康で幸せがいっぱいになるように願い祈っています。ありがとうございます。本日の単独放送生歌ライブ、大好きなタッシーさんの生歌を聴けるのとっても楽しみなのです。ありがとうございます。もうああいったねレパートリーで取り揃えてしまいましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。ドキドキソワソワしながらお待ちしています。大丈夫ですかね、本当にね、大丈夫でしたでしょうかね、本当にね。うん。ラジオネーム金曜日のつまはじきさんご提案のズバリキラリーンといえばですが、いろいろ考えてみて一番当てはまるのは、一番当てはまったのは、自分で育てている植物さんたちがお花を咲かせたり実がなったりするときかな。いやもうね、愛ですね、愛のキラリーンですね、これはね。いいじゃないですか。かなたさんのこの内容を今ここでこうご紹介すると、あとすっごいなんかこのよくないキラリーンの連続になるんじゃないかな。途中にご紹介すればだいぶ持ち直したかもしれない。最初に登場させてしまったかも。もしかしたらね、とても汚れないキラリーンがもうすでにここで登場し終わってしまった可能、いやそんなことないですね、そんなことないですね。後半にも期待ですが、最近はベランダで育てているミニトマトちゃんがとても可愛らしい赤い実をつけてくれています。身のお味とっても甘くて美味しいです。いやいいですね、ミニトマトちゃんっていうのはあれですか、ミニトマトとプチトマトは違うんですかね。いやいいですね、夏野菜ですよね、このベランダでなったミニトマト、これがまあ実がなった時にキラリーンというですね、脳内に響き渡るわけですね。相方くんはあまりミニトマト好きではなかったみたいなんですが、取れたてのミニトマトちゃんの実はすごく美味しいって食べてくれています。あらいいですね、いい光景じゃないですか。俺ちょっとミニトマト苦手なんだよななんて言いながら、でももうほら取れたてだから食べてごらんって食べて、なんかこう照れくさがりながらも美味しいななんつってねいいんじゃないですか。何俺一人でなんかそわそわはしゃいでるんでしょうか。明日明後日くらいにはまた可愛い実を取ることができそうなので収穫が楽しみです。 いいですね、羨ましい。うん。先週のタッシーさんとのすけさんのトワキンの放送も、新番組のタッシーさんと里知恵さんの土曜日どうも聞かせていただきました。ありがとうございます。もう連チャンでね、第三金第三銅はやばいですよ、田代祭りが、とても素敵なラジオ放送を聞けて、私はいつも癒していただけているし幸せいっぱいです。もったいないお言葉ですよ、本当にありがとうございます。これからもお体を大切にされながら素敵な優しいラジオ放送を聞かせてくださいね、ずっと応援しています。素敵な優しいラジオ放送なんですかね、本当に恐縮です。だいつも言ってますけれども、トワキンじゃないんじゃないですかねっていう疑惑なんだけどね、やっぱミルクボーイの漫才のように、でもやっぱトワキンだよなっていうような、それやっぱトワキンやなっていうような展開になるんですよね。生歌ライブ楽しみすぎちゃいますって書いてあるから、やっぱトワキンなんだよなありがとうございますね。といったように、こうなんつうんですか、本当に汚れなきキラリーンをご紹介しましたけれども、皆さんからのキラリーンが汚れているわけだと言っているわけではありませんね。ぜひ皆さんからのキラリーンもお待ちしております。 048-543-2179、 これはファックス番号です、電話番号ではありません。ファックス番号 048-543-2179、 メールアドレスは info@fm767.com、info@fm767.com で、6時まであと1時間10分ちょっとですがお待ちしておりますので、ぜひぜひメッセージお寄せいただければと思います。 いつもだとこの時間はですね、生歌の無伴奏ライブをお届けしているんですが、今日はがっつりトワキンニューコンタイムで7曲も歌わせていただきましたのでね、今日のメッセージテーマズバリキラリーンといえば、引き続き皆さんからのメッセージご紹介したいと思います。投稿読み読みタイムはですね、6時半でしたっけ、あ5時半ですね、5時半、あ17時半か、で6時まで投稿はお待ちしてるんですが、ズバリキラリーンといえばいろいろといただいておりますのでね、ご紹介したいと思います。メールでいただきました、ラジオネームこめかみスタイル、ありがとうございます。なんかニュースが飛び込んできたのかみたいな感じに聞こえちゃうけどね、まあそのうち慣れるよね。今日も最大限に緊張しながら投稿します、ありがとうございます。いつも緊張してますね、本当にね、大丈夫ですかね、本当に緊張しまくっていて、たまにはリラックスしてくださいね。いつも投稿を読んでくださり恐縮です。いやこちらこそいつもねメッセージくださって恐縮です、ありがとう。今日のテーマはかなりキラリンド隆、そりゃそうですね私は田代隆ですが、今日はキラリンドが高いと、キラリンド隆、初先輩方がどんな投稿をされるかドキドキです。いつもあの先輩投稿者の方々に気を使ってらっしゃるコメントが入りますね、このこめかみスタイルさんはね、うん。先週のっていうか先週の徳川家康これ結構評判高いですよね、先週の徳川家康、豊臣秀吉面白かったですよね、先週の4文字以上で後ろから2文字目が小さな角の言葉、これ勝手に作ってきた言葉ですね、徳川家康、豊臣秀吉には頭が壊れるほど爆笑させていただきました。俺の知り合いにもいるんだよ、ここもう本当にやべえこの破壊力って言って笑い転げた人がいてね、やっぱみんなそうなのか、頭が壊れるほど爆笑させていただきました。やばいです。本当にトワキンやばい番組ですよ。褒められてんのかどうなのかよくわかりませんけど、ありがとうございます。あれ？音源アーカイブのタイトル変わりましたよね？そうなんですよ。地味にね、今月から、なんか音源のアーカイブ、音源載せてる、ラジオ音源載せてるページのタイトルを、ちょっと遊び心含めて変えちゃいました、勝手に。すいません。本当に。今までと全然、長年やってきたタイトル急に変えてしまうというね。まあまあいいじゃないですか、そんな。ね、そんな死ぬわけじゃないし。というわけで、今回のお題ですが、正直に申し上げますと、やはり、このトワキンへの投稿内容を考えている最中に、お、これは面白いかも、とひらめいた瞬間、おそらく脳内でキラリーンが鳴っています。なるほどね。嬉しいじゃないですか。このトワキンへの投稿内容を考えている最中に、あ、これ面白いのひらめたってなった時に、脳内でキラリーンとなるという。あーなんて私はありきたりのことしか書けない羊なのでしょう。あーなんて私はありきたりのことしか書けない羊なのでしょう。せっかくのお誕生日なのに申し訳ございません。いやいや、トワ神様許してくださいと。いやいや、恐縮ですよ。ありがとうございます。嬉しいコメントですよ。ね。ありきたりのことしか書けない羊でもいいじゃないですか。十分面白いですよ。しかし、先週の土曜日ドドド。お、聞いていただきましたかね。予想以上というか、さらにそれ以上にとても素晴らしい番組でした。ありがとうございます。ビジネス的なことを語る対談も新鮮でしたし、ああ、そうですね。ベルシステム24のね。人事の方と対談をするというコーナーがありましたけれども、また次回も8月9月も続きますが、対談も新鮮でしたし、音楽も思いっきりツボツボツボ、ありがとうございます、1982年の音楽特集やりましたけど、そして何といっても里知恵さんがタチーさんの横でちゃんと支えている感じですごく良かったです。里知恵さん評価高いですね。これはもう第3金曜からの第3土曜が本当に楽しみになってきまして、ワクワクを通り越してゾクゾクしています。タッシーさん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。里知恵さんはだから、あれですよね、本当に、 初めてラジオでアシスタントというお仕事についてですね、その第1回目の最初の放送でしたから、緊張もたくさんしただろうし、学ぶこともいっぱいあったでしょうけども、こうしてでもね、リスナーの方がタッシーさんの横でちゃんと支えている感じがして、まあ私がこれですからね、それは確かに里知恵とかにこう支えてもらわないとですね、ラッチ開かないですからね。どこうろちょろし始めるかわかんないですからね。本当にね。いや、本当にでも、里知恵も頑張ってくれてますんで、よろしくお願いします。こめかみスタイルさん、ありがとうございました。その里知恵さんからもですね、メッセージ来てますので、ご紹介しましょうね。ええ、せっかくですから、ラジオネーム、里知恵。ありがとうございます。タッシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。里知恵です。単独放送お疲れ様です。いやいや、ね、ご苦労様です。里知恵もね。そして、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。タッシーさんにとって素敵な一年になりますように。いやいやいやいや、一年と言わずね、二年、三年素敵でありたいと思っておりますよ。では、今日のテーマ、ズバリキラリーンといえば、by 金曜日のつまはじきさん。そうですね。鶏胸肉がとても柔らかく調理できた時です。鶏胸肉がとても柔らかく調理できた時、はは、鶏胸肉ってかなり硬くなりがちなんですよね。鶏胸肉か、茹ですぎたりね、そう、熱加えすぎるとちょっとね、硬くなる傾向にあるね。柔らかくなるよって書かれたレシピを調べて実践してみるのですが、なかなか柔らかくならない。なぜなんだという私のお料理スキル。しかし時々とても柔らかく調理できている時があります。偶然です。お口の中に入れたお肉を噛んだ瞬間に、今日の鶏胸肉はとても柔らかいぞ、美味しいぞ、キラリーンってなります。何かときめき感を感じますね、これね。それは良かったですね。確かにね、料理うまくいった時のキラリンはね、確かになんとなくわかるような気がしますね。私も料理好きですからね。結構なんかこう、あ、思ったよりうめえなっていう時は、確かにキラリンって音が鳴ってるような気がしなくもないね。そして先週の土曜日の初回放送、タッシー田代の土曜日どうどうどうにメッセージをくださった&聞いてくださったリスナーの皆様、そしてゲストのベルシステム24の川口さん、関係者の皆様、本当にありがとうございましたね。ちゃんとしてますね。こういったところでも お礼を忘れないというね。放送はどうでしたでしょうか。土曜日の午後、皆様にとって少しでも楽しい時間、穏やかな時間になっていたら嬉しいなと思いますね。タッシーさんもそう思いますよね。そうですね、本当にそう思ってますよ。そんなに念を押さなくても大丈夫です。タッシーさんにもアドバイスをたくさんいただきました。ありがとうございます。いやいやいや、ね、これからですからね。これからの放送、もっと楽しいものになるように頑張ります。まだまだアシスタントとして未熟者な私ではありますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。いやいや、頑張っていきましょうね。今日はリアルタイム放送を楽しみます。お、聞いてるかい、里知恵さん。ありがたいですね。タッシーさん、今日の放送も応援してます。ではでは、ということで。ありがたいエールをいただきました。ね、こうしてね、聞いてますよって言ってくれると、まあ、ありがたい、嬉しいなと思いますよね。これもね、さっきちょっと救いの歌の時に言った、一つのね、ラジオという電波を通じてのコミュニケーション。これまたね、特殊で、特別なものですよね。大事にしていきたいと思います。では CM を挟んでですね、いよいよ最終回のスターウルフ、T9 ですね。T9。お知らせを挟んでお届けしたいと思います。お楽しみに。さあ、時刻は5時2分33秒を回りまして、4時間のトワキン後半の折り返し、続いては昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ。通称、 T9 をお楽しみいただきます。
果てしない宇宙には誰も知らない道がある。旅立とう島の中に、時を超えた世界に挑む永遠の命、ウルフ。今スターウルフは燃えている。
1978年に放映されていたという円谷プロ創立15周年記念の SF ドラマスターウルフ、この番組ではですね、スターウルフを9回にわたりですね、そこで使われた楽曲を徹底的に検証してまいりました。ついに今日最終回ということでですね、このスターウルフの劇版、この劇中に使われた様々な音楽聞き進めてきましたけれども、それを担当していた音楽担当の前田則夫さんのですね、様々な音楽ワールド楽しんできたわけでございますが、先週はこの冬のリビエラだとかね、ミスターサマータイム、実は前田則夫の、編曲だった、それから、クイズ丸ごとハウマッチだとか、ギミアブレイクだとかも、前田則夫の手掛けた楽曲だったんだっていうことをね、ご案内しましたけれども、今日はその最終回です。劇版、要するに、その劇中に使われた楽曲を前田則夫さんという方は様々なテレビ番組やってきたんですが、 SF ドラマや、アニメというものは非常に少なくてですね、 1,2 作なんですね。で、その中で前田則夫さんがですね、劇版について様々な、あの、実写ドラマ、大人向けのドラマとかは結構やってらっしゃって、日本の映画の劇版とかも作ってらっしゃるんですが、その劇版の現場で前田則夫さんがどんなことを思っていて、どうやって劇版を作っていったのか、この劇中の伴奏ですね。で、この劇版に対する、前田則夫さんなりのコメント入りの、ご自身のセリフ入りのコントというわけではないんですが、寸劇というわけでもないんですが、楽曲、スタジオミュージシャンたちをたくさん集めてですね、前田則夫さん自身が劇版を語るという、劇版の現場でという音源があります。最終回の今日は、ご本人のその声で、あの、有名なシャンソンの枯葉ってありますよね。イブ・モンタンの有名な。ダララランダララランって。あれを引き合いにして、これを劇版の現場でどのように扱うかという、お話をご本人の声で演出してます。これがね、結構長いんですが、10分近くあるんですが、まあ、あの、途中まで、ちょっと聞いていただこうかなと思います。劇版の現場で。前田則夫マエストロワークスという、CD の中に入ってるんですが、ご本人は非常にこの録音を気に入って、もう亡くなってますけど、2年前ぐらいにね、もうご本人はこの録音を非常にお気に入りだったようでございます。劇版の現場で、ご自身が、いろいろと語っております。結構コメディタッチに語っていて、実際の音楽が劇版の中でどのような役割をしているかというところをね、聞いていただきたいと思います。
例えばドラマの伴奏音楽をやらされるとこんな具合になります。台本85ページ C27 の B から言います。歌手として成功した主人公が里帰り、今は亡きおふくろさんのお墓の前で生前好きだった枯葉を歌うと、こういう設定ですな。で、ここ泣かせどこやからよろしくお願いします。お墓の前でポーズが決まる、歌い出す、そこまでイントロ15秒、9、あー、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、 違うな、ちょっと違うな。あのね、あんたのピアノはうまい。だけどね、これはね、お年寄りがターゲットのドラマですわ。ね、基本的にこの演歌の線でいきたいんですな。
演歌で彼はやるんですか。
あのね、スポンサーがね、入れ歯とかね、ちゃんちゃんことかね、年寄りグッズの会社ですね。よろしく、トモさん。これでは、な、それから、シャンソンやったらみんなやっとんがな。やっぱり新しい演歌スタイルの枯葉行きたいな。演歌レハ、これで行こう。ここ、見せ場やからきっちり行きまよな。イントロ、はい、キュー。
さんよ、やっと芽が出てきたぜ。俺の枯葉を聞いてくんな。枯葉よだから
、お願いしますよ。バンドさん、ふざけんといて、ちゃんとやって。今時間ないねんからね。雰囲気なかなかよろしいで、今の感じ、今の感じ。ほんならタレントさん入りはったら、今のとこ歌い入れで後で撮りましょう、後でね。で、次シーン30の C から。林の中の池のほとりで忍者が二人向かい合うている。
なんでまた忍者で急に出てくるんですか。
私もようわからんです。本が遅れてますから。できたとこから音取らんと間に合えへん。臨機応変に行きましょうね。ここで忍者が向かい合うてん、あたりは真の闇。この真の闇を当たらす音10秒。はい、9。あの前田先生ね、あの放っとくとこうすぐジャズっぽくなるが困りますね。ジャズ捨てなさい、ジャズを。
ラウンドミッドナイトにしてくれって言ったのあんたでしょ。
あ、ごめん、マタギの浮世やね。ほんま俺よ、あんまりよ知らん、すまん。ちょっと回転か、なんとかこう演歌風にならんやろか。もっぺんやってもてくれまへんか。ケツの方ちょっと不思議しいな。
これ原田なんでしょう。
あの人センスよろしいっすな。さすがやつな。
この調子で先行きましょう。ここで隙を見て一方の忍者が手裏剣を飛ばします。手裏剣の飛ぶ音、石間ちゃん、石間ちゃん、手裏剣、手裏剣、手裏剣です。
大丈夫だ。
それは志村けん、手裏剣や、手裏剣。ピピピピピピ、あれあれ、ピピ、ハイハットかなんかでこうやってみて。ああ、いいね、いいね。五六本まとめて飛んでますな、これは。命中したここで、相手は断末魔の叫びを上げる。断末魔、師匠、断末魔。お花が長いのね。これは断育魔。私の言うてんのは断末魔。ちゃんとやってなと思うから。ね。断末魔の苦しい、苦しい。もう死だ。
俺が断末魔やってどうすんだよな。ね、ラッパでっち、ラッパで。
ああ、いいね、いいね、結構すな。苦しんで ね、
少し痛風気味にも聞こえるけど、まあ、よろしいでしょう。
そのまま、もんどり打って池へ落ちる、ジャバーン。
池は、底なし沼の設定で、ズブズブズブズブーっと中まで吸い込まれていくね。ズブズブズブ、ズブズブズブ。サザン、サザン、ズブズブズブ、ズブズブやって。ベンチャーズがちょっと古いな。もう少しなんかないから、こう竹筒みたいな音ないかな。まあこんなもんかも。ちょっとあのエコーかけてみてくれますか、エコー。
これこれやね。やっぱり原田さんセンスあるな、さすが。
相手の死を確認した忍者は満面に笑みを浮かべ、暗闇の中を伊達天のごとく走り去る。ほらこれ、あの駅馬車、駅馬車、西部劇風なタッチでいきな。言うことがめちゃくちゃだな。なんか言うたか、黙って俺の言うとにせんかい。
もうね、ミュージシャンの人たちもついてくるの大変だったんじゃないかなとは思うんですが、これをだからちょっとコント仕立てに劇版の収録現場っていうのはこういうものなんですよっていうものをレコードに残してらっしゃるんですよね。なかなか面白いなぁなんていうふうに思いました。まあ、あの前兆版の中のね、ほんの半分ぐらいなんですけど、こうして枯葉をこう、枯葉の曲をアレンジしながら、劇版ではこんなことやってんだっていうようなね、ちょっとした、ま、寸劇コントをご自身の声でやってるっていう、前田のりおさんのね、演出でございましたけれども。で、前田のりおさんでどんな、楽曲を残してきたのかな、なんていうことを先週ね、言ってましたが、こういったような貴重な音源も残っている。そして、実際ですね、私ね、生で前田のりおさんのアレンジに接したことがあるんだということが、いろいろ調べているうちに分かりましてですね、私小学校、中学校前半までピンクレディの大ファンで、まあ、ほとんどミーちゃん派だったんですけども、ピンクレディの最後の、さよならツアー、全国回る、解散が決まって、さよならツアーと銘打ってですね、全国中を回った時に横須賀文化会館まで来てくれてですね、私の地元の。で、その時に、ピンクレディのライブを、コンサートを見ることができたんですが、その時のコンサートのアレンジャーは前田のりおさんだということが分かりまして、まさかそんな時の音源なんかないだろうなと思ってたんですけど、ピンクレディのアルバムの中にですね、ライブアルバムをその、ライブをそのままアレンジして、アルバムにしたっていう企画版を見つけましてですね、これがまたアメリカの R&B、リズム&ブルースをですね、めちゃくちゃカバーしてるアルバムになってましてですね、確かにでもいろいろとこの洋楽のカバーをやってたなっていうのは幼心なりに記憶に残ってるんですよ。で、その時のアレンジ、今聴いていただいてるのはこれノックオンウッドですけども、このあたりの R&B のカバーのアレンジが前田のりおさんだということが分かりました。ピンクレディの最後の年のコンサートの楽曲アレンジは前田のりおさんがやっていたということは、私は生でそのアレンジに接していたんだなということが分かりましてですね、結構これはですね、大きい、私の中ではでかいなと。ねえ、だって、ここまでだって徹底的に調べないと分かんなかったわけでしょ？だからここで私の人生と前田のりおさんの楽曲の作品とピンクレディがですね、こうしてこの3つの点が一つにこうね、まとまる瞬間も、まあいいや、とりあえずリクザイとしてね、しばらく聞いていただきたいと思いますよ。ブギーワンダーランドとかまでやってんだけど、そこまでいけるかな、とりあえず聞いていただきたいと思います。 いですね。ピンクレディがこういう曲をねカバーしていたというわけで、そしてそのアレンジャーが前田のりお先生だったわけでございましてね。そしてそれを私は小学校、あれ中学校1年の時だったっけな、コンサートを見に行っていたという、これはまたすごいじゃないですか。これ T9 のこのねなせる技ですね。やっぱり徹底的に&多角的にやったことによって、このような楽曲を流すことができるわけでございまして、前田のりおワークスの中でかっこいいなと思ったのが、60年代にですね稲垣二郎オールスターズという方々と一緒にですね、決定版これぞジャズロックというアルバムを出していて、これ結構ですねジャズファンの中では名盤として扱われているナンバーで、その中からウォーターメロンマン、これもかっこいいですよ。聴いていただきたいと思います。もう60年代からこのねムードグルーブですからすごいですけれどもね、こうしたようにですね前田のりおさんワークスが、まあ、すごいやっぱ世界があったということがねお分かりいただけたと思いますけれども、10回にわたってですねお届けしてまいりましたこの SF 特撮ドラマスターウルフ、これを、一つのですね軸にして前田のりおという方の残した音楽を様々な角度からお楽しみいただけたというのがこの T9 でございました。来週の T9 は一回お休みをいただきまして、再来週8月の第1週目の金曜日に、また違った作品をご紹介しつつその楽曲を徹底的に検証して数週間にわたって徹底的にしつこいくらいやってみようという、ね、企画でございますので、8月からの T9 もまたお楽しみに。スターウルフの主題歌聞き納めでございます。
ない罠がある旅だと光の海へ時を超えた世界に挑む永遠の力ウルフ今スターウルフは燃えている果てしない宇宙には誰も知らない道がある旅だとしじま